クロミエールセットですね、はい、はい、3通送られてるんで1通しか読みません吉田会長、菅田さん、こんにちは。ジューノイド50子、特にメッサージュが大好きだったクロミエールセットと申します。わかりますか？私はさっぱりわかりません。
ああ、僕もちょっとあんまり自信ない、ごめん。あの戦隊ものかな
かわいそう前回話題にされたテレ朝戦隊枠を取り巻く状況に、菅田さんのお気持ちはいかばかりかと思うばかりに、私のまだまだ低い熱量が悲しいばかりです。うん、まあ伝わってないけどね、はい、NHK 発表全スーパー戦隊大投票を見て、マスコ・アツタカさん、ノブタカさんきっかけで見た体感予報で知る樋口、何これ、サッペ公平、
樋口公平かな、
うん、はい、あの固有名詞は振り仮名振ってもらえますか。
あのどんもも太郎ですよ。
ああ、
うん、
まあでもみんな知ってるって当たり前でしょっていう、このね、オタク特有のその革新的な内容で、あんなにも菅田さんが激推しされていた棒太郎戦隊ドンブラザーズの赤を貼っていたのを知り、見ておけばよかったと反省しきり。
アバ太郎戦隊
な、アバ太郎ね見てなかったんだ、散々このラジオで言ったのにね。
そうだね、うん、
ただそれでもヒーローより怪人、ウルトラマンより怪獣側にしかお目入れができなかった私が、仮面ライダーガブに導かれ、両陣営当分な思い入れができるようになったことに感謝しかありません。テレ朝の日曜朝がスカッツさんにとり良き方向となるように祈るばかりです。ここ数週間、会長ご出演の東京でのイベントに参加できる機会が複数あり、サインもいただき、まあ、アンパサンドのアフタートークも楽しめましたみたいな話書いてあります。
はい、
YouTube を介して増えた怪談ファンとは異なる層へのアプローチにより、会長でなければ切り開けない欲野があり、もうあまり欲野って書かないよね、ラジオのお便りに。その席を自負されているのだと。だからこそ、松江氏も、慣例、かっこ私も幾度か参加した、啓氏と小泉凡氏による松江歴史館でのイベントなどを超えて、この大事な時に会長をイベントへ招聘、招請、招請っていうのは招くに請求書のせい。うん、
招聘、
招、でも、え、請求書のせいだよ。
ああ、そうか、招請なのかな。うん、
まあ、松江に招請されたんだと思います、うん、別に松江から呼ばれたわけじゃなくて、我々の自主イベントを松江でやったわけですけどね。
はい、
はい、騒音ナイトその始末の青写真が見えつつあり、嬉しい限りです。クラファン支援者で開催という手法もありだと思います。お待ちしております。
はい、一生言われるんだろうな
一生ってことは一生やらないってことですか？
いやいやいや、はい、なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あのね、
はい、
まあ戦隊のことはちょっと、まあ、あの置いとくとして、
うん、
僕ね、言い忘れてたことがあって、
うん、
あのさっきもちょっとね、会長がしつこいっておっしゃってましたけど、僕今までフライキャラのナンバーワンってその仮面ライダーダブルの鳴海明子さんがそうだったんですよ。
本当に本人が聞いたらショック受けると思うけど、
あ、や、役名ね、これ、
はい、
うん、はい、あの役者さんが嫌いじゃなくて、あの役が嫌いだったの、
はい、初登場で唾飛ばしたやつが、
そう、私聞いてないみたいに言う感じとか
まあ割とよくあるキャラだと思うけど、
うん、でね、そう、まあ深いキャラがナンバーワンがそれだったんだけど、今回ね、更新しましたね。
それは戦隊ものの方ですか？
いや、違うんです。だから、ね、今まで、今世間的には戦隊がもう終わるのはやばかったから、そのおもちゃが売れないとか、まあ、
不倫騒動とか、
うん、戦隊が問題があるふうに今言われがちじゃないですか。
ええ、ええ、
実は今やってる仮面ライダー Z っていうのが、うん、個人的にね、本当にやばいと思ってて、
はあ、
でその中のキャラの一人の藤見さんっていう公安の人がいるんですよ、
うん、
警視庁怪事課っていう、
はい、
あの怪奇事件課ね、
うん、
怪事課っていうのに所属してる藤見さんっていう人がいるんだけど、
うんうん、
そのキャラがほんとやばくて、
はあ、
まあ要はさ、 あの失踪した部下がいるんだけれども、うん、そいつを探すために暴走しがちな刑事っていうよくあるキャラ設定の人なんだけど、
はい、
うん、なんかね多分脚本の暴走してるのが例えばちょっとなんつうのかわいそうかわいくなったりとか、
はい、
いじらしくなったりっていう描き方を普通するじゃないですか、うん、そういうのって、うん、だけど本当にただの不快な人にしか見えないのね。
なるほど。
でこの前とかはその一般人を朝早朝にもピンポンピンポンピンポン鳴らして、
うん、
それで入ってって、うん、でそのもう寝させないんですよ、
うん、
なんか栄養ドリンクとか飲ませて、うん、寝させなくして、
うん、
でちょっとその人もちょっとまあ一筋縄じゃいかない人だから、うん、じゃあ刑事さん取引しましょうよって言うと、
はい、
うん、お前公安の俺にそういうこと言うのかって言うわけ、
うん、
なんかその感じ
いや、ま、
マジ不快じゃない、はい、この権なんか暴走してるくせに、うんうんうん、そういう時は権力傘に切るんだみたいな、
うん、
って思ってて、もう毎回今そいつが出るたびにちょっと胃がキリキリするぐらい、
うん、
なんかねパワハラっぽく見えちゃうんだよね。ちょっとね
甘かすみたいな感じか。
甘かすの例えがちょっとよくわからないけど、
関東大震災の時に大杉栄を尋問で殺した、
うん、ああそうなのわかんないけど、そうだからさちょっとね、うん、ゼッツは結構危険な気がするね。なんかこの
うん、
うん、だから黒見さんがゼッツを途中で離脱したって話をされてたと思うんだけど、もう一回この不快さをちょっと共有したいね。
なるほど、了解です。
はい、
何ティラミでしょう。
サンティライミです。
プチ K からも来てます。
はい、ありがとうございます。
また何回もメールが来てるんですけど、まあ差し替え多分一番最後のを読めばいいのかな。
はい、
私は何が変わってるのかさっぱりわからないんですけど、
はい、
ゆうちゃん、すがすさん、ごきげんよう。私がプロ基地外で童貞初段のプチ K です。タイトル、だから僕は…基地外への道。プチ K は仮面ライダーになりたかった。あ、リンクしますね、
はい、
ある朝出勤前のこと、妻とどうでもいいことでいさかいが起こったが、時間がないのでその話は帰ってからしようということで妥協した。どうせ帰った頃には向こうは忘れているからだ。ああ、
うん、
なんか随分普通の人間になりましたね。
はい、そうだね、
はい、事務所に着きしばらくして私のスマホが鳴った。どうやら妻からの着信だった。どうせさっきの件だろうと思ったが、得体のわからない恐怖を感じた。そして電話に出た。私は朝の件なら帰ったらすると喋ったが、妻が警察が来ている電話、警察と電話変わると言った。私は妻の嫌がらせだと思った、
はい、
すると男が電話に出て、大聖寺警察署っていうのかな、大きい聖なる寺の〇〇と名乗り、今どこにいますかと聞いてきたので、私は〇〇にいると答えた。男は今から伺っていいですかと問うた。私はいいですよと回答。そして電話が切れた。私は心の中で大げさないたずら電話と思ったが、万が一本当なら怖いと思った、まあ、最近警察のね詐欺電話、
はい、
警察を語る詐欺電話ね流行ってますからね。
はいはい。
逮捕されることが多すぎて、頭に、頭って事務所の頭ってことかよくわかんないけど、
うん、
今からここに警察が来るかもと報告した。しばらくすると事務所に制服の若い警官が2名来た。私は警官に両手を差し出し、おとなしくお縄につきますと言うと、警官は今日はそんなことで来たのではないと笑いながら言った。要件を聞くと、自宅前についている監視カメラの件で来たらしい。近くで事件があり、私の防犯カメラに何か映っていないか確認したと。私はパトカーに乗せられ自宅に戻った。そしてカメラから SD カードを抜き警官に渡した。 すると証拠預かり書に署名した。その日のうちに SD カードは返却された。一週間ほど経った後、警察から電話があり、犯罪の証拠があったと、そして犯人を逮捕した。そして菓子折りを持った警官が来て、ありがとうございます、と言われ、菓子折りを私にくれた。私は、正義を守るのも我々市民の務めだ、と答えた。
お名前につきますって言ってたやつだ。
私は心の中で舌を出し笑った。そして心の中で、俺はよう、俺は一体誰なんだよと叫ぶと、予備の脳ね、プチケイさんの中にある、予備脳は悪の秘密結社のショッカーによって人類初で唯一の戦略型精神兵器エンジェルハイローに改造された男のプチケイ様ですと答えた。終わり。
怖っ。
PS、還暦まであと15日。童貞で還暦は嫌だ。
だって子供いるでしょ、だって。うん、
あ、12月20日が誕生日なんですね。
うん、あ、そうなの、あ、じゃああと2日だ。
ねえ、
はい。
うちの父親と一緒です。
そうなんだ。
ということは、うちの父親プチ系が。ちなみに私は12月16日です。
あ、おめでとうございます。
You are welcome。
はい、
45歳になりました。
45歳なの今。
アラフィフ突入ですね。
はい、僕50歳だから、ね、
はい、プチ系60歳。
なんで笑うんだ。
はい
、はい、
北原さんとプチ系さんは60歳ですね。
そうなの。60歳か。
はい、
はあ、みんな年を取るね。
で、こんなお便りを出して、60歳のやつがこんなお便りを出して、45歳のやつが読んでます。
ああ、まあ何の事件だったんですかね。
あ、それは一応聞いたんだけど、
うん、
知らないって。
うん、ああそうなんだ。
うん、
でもなんかそれこそさ、プチ K さんのことだからさ、なんか変なとこ持ってるから、
うん、
すっごい有名な事件とかかもしれないね。
そうだね。
うん、
なんだろう、でも北陸の方ですよね。
うん、
なんだろうね、もしかしたらね、神谷宗平さんがね、つい最近までご近所にいたから、それ絡みだったらなかなか熱いですけどね。
ねえねえ、うん、そうか、まあに似てらいみですか。
はいはい、
はい、
あのサウナの事件本当怖かったね。
いやー、あれ本当さ、言っちゃいけないけど、
うん、
誰しもある程度の映画の素養がある人だったら、
はあ、
ファイナルディスティネーションっぽいよね。
ああ、まあ嫌な死に方ってことだよね。
そう、あれは
俺、ね、ああいうことを想像しちゃうのもあって、サウナ嫌いなんですよ。苦手なんですよ。あ、
はいはいはいはい、
うん、
なんかさ、
出られなくなっちゃうんじゃないかっていう恐怖。
最新のニュース記事だと、そのやっぱしあの、うん、サウナのこの岩、あの、
はい、
あれで窓ガラスを割ろうとした形跡があったみたいなこと言ってたけど、多分ねえ、なんかそういうのとかさ、もうちょっと耐えらんないでしょ。
いや、本当に怖い。
ねえ、
もう絶対サウナ行かない。いや、だって本当にそうなるってことじゃん。
まあなんかあそこはただほら、よく言われてるのが、あのほら、うん、何、通常落ちたら開くようなドアなのに、
うん、
あのノブがついてる形式のやつだったと言われてる。
まあありえないね。
うん、
でもさ、これもなんか昔の2チャンネルの意味が分かると怖い話みたいなやつでさ、すごい昔のであったけど、
うん、
なんだっけ、そのサウナに行って行きました、
うん、
で、まあ、あまりちょっと無理して入ってたんで、
う
ん、
はい、
倒れてしまいました、
うん、
でパッて、あ、違う違う、ごめん、 ああダメだ、俺の情報の出し方が下手くそすぎるんだけど、今思い出しなかったんだけど、
はい
はいはい、あの今あのめちゃめちゃ無理して、ああくそ、サウナに入りました
風邪ひいてるからね、
うん、いやてかもう風邪ひいて限らず今思い出しながらすごくうまい情報の出し方しないと意味が分かると、こういう話になんないわけよ、うん、
はいはいはい、はいはい、
サウナ行きました、うん、ですごい太ったデブなやつが先客でいました。なんかこいつがいると余計暑苦しくなるなと思いながら入りました、
うん、
でもこっちプライドがあるから、こんなデブより後に入って先に出るわけにいかないとすごい頑張りました、
うん、はいはいはい、
でもうお互いなんか意識し合ってどっちが先に出るかチキンレースみたいになって、
うんうん、
でデブがようやく根を上げたのか出ていきました、うん、フラフラになりながら出ていきました、うん、やった俺の勝ちだっていうところでこうスペースが1個空いて、大丈夫ですか、うん、大丈夫ですかって叩き起こされて、
うん、
あんた倒れたんですよって、
うん、
ああちょっと無理しすぎましたかねってスタッフの人に言って、うん、本当危ないところだったから気をつけてくださいね、うん、って言って、俺はそのまま、これもなんかうまい言い方があるんだけど、
うん、
このサウナの外からフラフラになりながら着替え、脱衣所に戻った。
はい。はい。
わかる？
え、わかんない。
え、ヒントはもう、きちんと出してますよ。読者、読者書士にすべてわかるように。
はいはいはい、はい、え、デブ自体がいなかったって話？
違います。
なんかもうすでに幻覚みたいなのが見えてて。
違います。
じゃないんだ。どういうこと？
だから、
うん、
1回スペースで第1部第2部構成になってるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
サウナにチキンレースしたのと、大丈夫ですか大丈夫ですかって、
うんうん、
気絶してるところを叩き起こされた、
うんうん、
ところから第2部なんですよ。第2部からはデブの視点になってるわけよ、う
ん、はいはいはい。
だからつまりフラフラになって出て行って、ドアのところで倒れたわけね、
うん
うん、出て行った後のドアのところで、
うんうん、
それは確かうまくね、あなたそのサウナ出たところのドアの前で倒れたんですよっていうのを、はい、俺は言うのを忘れてたさっき。
要は、
はい、
そのデブがいたことでドアが開かなくて中の人がいるってことだ。
そうで、多分死んでるっていう。
叙述トリックだ。
うまいでしょ、俺の叙述トリック。うまかったでしょ
話の仕方がダメだよ
それも含めてだから、それも含めて朦朧としながら思い出しながら。
あ、でもそれ超怖いな。
でもさ、俺は、まあ、その正直あんまりそういうジューストリックとか意味が分かるところの話好きじゃないんだけど、
はいはいはい、
別にあんまり怖いと思えないわけ、その作為が先に立っちゃって、
うんうんうん、
まあそれはそれとして、
技巧がね、うん、
そうそう、技巧が先に立っちゃってね、うん、作者の、うん
うん、分かる分かるよ。
で、うん、怖さ、まあうまいなとは思うけど怖いなとは思えないわけよ。ただこれに関しては、はい、ちょっとそういうジューストリックとか抜きにして、
うん、
ありえるじゃんって思っちゃうわけ。リアルな曲で、あれってさ、今回のサウナの事件のニュースでも散々言ったけど、外開きじゃないとダメって言ってるじゃん。内開きじゃなくて外開きに押せば出られるのがサウナの鉄則だって。
はいはい。
だから安全ですよみたいに言ってるけど、俺それをね、ニュースで言うたびに、いや、外開きだったら、前にデブが気絶してたら、あの意味が分かると怖い話みたいに。
うん。
積むじゃんって。
そうだよな。
内開きの方が、だってトイレって内開きじゃん。
はいはいはい。
あ、なんだっけ、違うか、外開きか。あれなんだっけ、
外開き。
あ、ごめん、だから、蹴破れるようにか。閉じ込められた時に蹴破れるように外開き。はいはいはい、だから安全なんだろうけど、ただそれって、あの、1日外出録班長の漫画でもあったけど、
うん、
こう、アマゾンからのでかい段ボールがパターンって倒れちゃって、廊下のところで、はい、廊下も狭いからそれがつっかい棒みたいなって開かないっていう回があったわけよ。
はい、怖い怖い怖い。
何にもギャンブルとか地下とか関係ないんだけどもう、
はいはい、
それあるじゃん。だったら内開きの方が安全じゃん。
そうだね。
だどっちとも言えないんだよね。外開きイコール安全と言えねえじゃん、怖いっていうので怖かったこの話は。だからよく覚えてる。
いやでもそうよ。だからいやだからさ、逆に考えて普通のそのね、その今回の施設がイレギュラーだったってことは、
うん、
通の施設っていうのは、うん、そういうことを想定して建物って作られてんだなっていうのは思うよね。
まあ完璧は絶対無理だから一番、うん、あのとはいえ最ベターな作り方としてやってて、でまあまあそれどころの話じゃなかったからね今回のあのサウナタイガーは、
うん、ねえ。
しかもこのラジオの直前に見たらなんか別経営の会社が業務停止命令受けたばっかりだったみたいな。
ああそうなんだ、
うん、ああ
いや でなんか多分あそこって今ほらスマートに入れるようにさ、
はい、
あのスマホとかで多分人が常駐してない感じじゃない、あそこよくわかんないけど、
まあ、多分常駐はしてるんだと思う。だってあの非常ベルが電源切れたんでしょ。
ああそうかそうかそうかそうかそうか。
多分あの、まあ、あの古着屋みたいに古屋はよくあるけどね、最近。無人販売みたいなのは、うん、多分、さすがに無理だと思うよ、消防法とか。
そうか、そうか、そうか、そうか、
ん。しかもサウナですからね。
中にもさ、それ言ったらそれこそ、うん、今ほら、24時間やってる無人のジムあるじゃん。
ああ。
あれもなんか、そのうち怖いこと起こりそうだよね。
無理してね、このダンベル上げて、で、あれってガチャって落ちたら、もう二度と上げられないんでしょ。
そう、
あの引っ掛けるところに引っ掛けられない自分の胸の上に。
あとあのほらトレッドミルってさ、はい、あのほら走るやつ、
はい、
あれとかもさ、なんかこの
故障して時速300キロとかになって
それとかさ、だって、はい、あの僕も一時期その24時間でも行ってたから、
はいはい、
あえて人いない時を狙って行ったりとかしてたのよ、夜中の3時とか、
はい、
でやっぱ積むよねそれね。
で、まあ、なんか起こったらね、
うん、だからちょっと身の回りに潜むそういうさ、なんかちょっとイレギュラーが起きただけで大変なことがあるっていうことってのは意外に多いのかなと思ったりはするね。
まあだそれこそファイナルディスティネーション的なね、
そう
そういう恐怖が結構重要な要素の映画だからね、うん、あれはね。
僕あれ あのファイナルディスティネーション2かな、
うん、
あの高速道路の事故を見て以来、
それは3ですね。
いやいや、それ2です、2です。
え、あの材木とか落ちてくるやつでしょ。
あ、そうそうそう、あれ22、あれ2だよ。
え、
2か、間違いないからで、そう、いや、あれ以来あの座席とかにペットボトルを横で置かないようにしてるからね、うん、あれほらペットボトルが、
あの僕最初の事故がこ、あの道路じゃないやつ、
最初の事故が道路のやつ、
それ3じゃなかったっけ。
いや 2だから、
1は飛行機事故だよね。まあ、まあ、
そうそうそう、
もちろん飛行機事故が、もちろん飛行機事故は 最強だもんね、 その中そういうものの中で、
う
ん、
そうで、だからそのペットボトルが落ちて、うん、ブレーキ踏もうとしたらその間にかまされちゃって、うん、ペットボトルが、はいはいはい、でブレーキ踏めなくて事故るシーンがあるんですよ。
で前のトレーラーかなんかに突っ込んだっけ。
そう
で、ガーッと落ちてくるんだよね。
そうだからもうあれとかね見ても本当に怖いから、あのペットボトルはちゃんとドリンクホルダーに置くように。
当たり前です。それはもうあの映画以前から注意喚起としてめっちゃ言われてるし、なんなら別の映画でもよくあるシーンじゃない。
あ、そう、
なんか物が落ちてブレーキ噛んじゃってって。
いや怖い、ね、
だってムカデ人間2だってそうだったじゃん。
あ、僕見てないわ。
ムカデ人間2は自分の産んだ女の人が逃げようとしたら自分の産んだ赤ちゃん出産しちゃって車の中で、でブレーキのところに分娩直後の赤ちゃん噛んじゃって、アクセルのところに、
うわ怖い、
でもう必死に逃げなきゃいけないじゃん、ムカデ人間製作所のところから。だからもう赤ちゃんをぶち殺してアクセル踏んで逃げる。
もうやめてよ。
あ、ごめん、これ完全なラストシーンだ
なんかラストっぽい盛り上がりだったわ今、
はいはい、
いやね、だって多分このラジオで話したと思うけど、高所作業をしてて、うん、そこから起こって、でさらにこのペンキを塗ってたからペンキが体中について、うん、でなんか火の粉が燃え移って落ちた上に焼死した人、
はいはいはい、
知り合いでいるからね。だから、
いや、それ初めて聞いたかも。
いや、言ってみた、まああんまり言っちゃいけない、中学の結構仲いい友達。
ああ、
うん、
燃えるからね、シンナー 的なね、うん、発火性のもんだからね。だって俺も新大久保住んでる時それが大爆発してその爆破音で目が覚めたことあるの。結構な大ニュースになったけどね。
それこそその今僕言ったやつって、うん、なんか昔のおちゃんじゃない頃のチャンネルに、うん、嫌な死に方みたいなスレッドでそれ上がってたよ。そうだからさ、なんか怖すぎるじゃん、そういうこのイレギュラーが起きてなんかみたいのって、
うん、
ねえ、うちにうちで引きこもってんのが一番いいんだな。
まあでも確率論の話をしてるか、確率論っていうか確率がいくら低くてもそういうことが起こるから嫌だって話してんだから、うん、でうちに至って隕石が突っ込んでくるかもしれないし、
そう、あの梅塚蔵の奪われた心臓では家にいるのが一番安全だわって言ってたら、うん、家にトラックが突っ込んできた。
まあね、漫画太郎の漫画だと大体そうだし、まあ一回階段から滑り落ちないといけないけどね、漫画太郎の場合は。
そうだね。
でもこれも別にあの全然笑い事とかじゃないんだけど、まあ、真剣に俺が怖いのは、うん、家にいて米軍機が突っ込んでくるじゃん。あのパパママさよなら見た？
それ知らない。え、
あれ5歳違うと見ないのか。
それ映画ですか？
映画、あれパパママさよならじゃないか、あのパパママバイバイだったっけ、ちょっと待って、トラウマアニメ。
ああそれ知らないな。
絶対見させ。
パパママバイバイってあるわ、絵本だったよ。あ、劇場用アニメーション
も。ああそうそう、まあ、もちろんもともと絵本なんだけど、
うんうんうん、
あの実在のあれ沖縄かどっかか、
横浜だって、
あごめん横浜か、
うん、
のにあの米軍機が突っ込んできて
怖っ。
でまあ死んじゃって、で一人 子だけは大やけどでしばらくは入院したんだけど、うん、パパママバイバイって言って死んじゃうっていう病院で。
嫌だねな。え
だからそれがあるわけよ。
はい、
それがあるから俺家にいても安全っていうのは全然子供の頃から
1
ミリも思ったことないわけ。
あ
でしかもこれが本当に嫌なのが、完全にまあこれはね、まあ、制作の人たちも悪意はないんだろうけど、
うん、
たくさん見てね、いろんな子供たちに見てほしいという思いからなんだろうけど、
うん、
これが俺の知る中で一番のパッケージ詐欺なの。パパまあバイバイで検索してみて、これ検索してみて。
めちゃめちゃ楽しそうじゃん。
めちゃめちゃ楽しそうで、こう青空でこの死んじゃう子供たちが、うん、まあ、女の子は知らないのかな、女の子は友達かな、うん、わーいって飛び跳ねてて、で子供は毎日忙しいっていうジャックがついてるわけ。
いやだからそのパッケージだけ見たら、うん、パパママバイバイの意味が、うん、なんか夏休みとかで少年たちで、
う
んうん、仲良しの3人たちで、
そうそうそう、
無人島とかに行くような、
まあとかね、ひと夏の冒険をして成長して帰ってくるみたいな
的な話に思うよね。
そう、
えそれすげえパケシャだ。
だけどちゃんと見て、あの一番上にちっちゃく落下山で逃げる米兵がいるわけ、この青空のとこに、
ね、
だ米兵だけはあのパラシュートで逃げてるから無傷で助かってるわけ。
はい、
まあそれも嫌な要素なんだけどね、まあ、別に死ねって思うわけじゃないけど、
うん、
まあ、ただまあめちゃくちゃそのね、当時の人たちにとってはふざけんなって話や。
しかもこれ今さ僕も調べたら、うん、アニメのキャプチャーがちょっと上がってるんですよ、
はい、
なんか大やけどしたのかな、これなんか包帯ぐるぐる巻きの少年が、
そう、
ああこれひどいな。
でこの事故のシーンもえぐいからね、あの裸足の弦レベルだからね。
えこれは何、学校で当時見せられたんですか。
俺の世代は全員見せられてんじゃないのかな、道徳の時間とかに。
でもこれ道徳だって不可抗、なんていうの、避けようがないじゃんね。
いや日本にそんな米軍基地置いていいんですか。
その意味か、そっちか。
いいんですか、
はい、
え立憲じゃなくてあの主権国家じゃないんですか。
はいはいはいはいはい。
じゃあ核武装すべきかどうか、
うん、
どう思いますか。
なるほどそっちか。
まあまあ沖縄と並んで、まあ、その米軍基地があって、うん、でまあ向こうの一般大衆が被害を受けますよねっていう、
これはね多分ね、うん、もしかしたら僕の世代でも見てることはあるんだろうけど、うん、多分ね大竹は、
はい、
なんか菅これがないものとして教育をしてきたような気がする、
はいはい、でもお父さんも別に米軍が駐留することには快く思ってないんじゃないの。
どうなんだろう、
まあ、だから日本が武装して何なら核武装までして、
はい
一つの独立した国家としてなるという思想じゃない、どちらかというと。
知らんけどさ。
いや絶対そうでしょ、まあ、ただ左翼が嫌いだから米軍出ていけっていう左翼は嫌いだろうけどね。
そうだねそうだね、はい、うわーこれは僕これ本当知らなかった。
まあ、絵本じゃない、絵本はもともとあって絵本がアニメ化されて、うん、でアニメ絵本ってあるじゃん、
はいはいはい、
それもあるんだけど、まあ、こういうことよ。家に飛行機が突っ込んできたシーンだけどね。
うわちょっと待ってきついな、うん、あまたさこの今絵本版の表紙がちょっと出てきたんですけど、うん
はい、
この何とも言えないタッチの絵だね。
絵本版の方は詐欺じゃないよね。あ、なんか悲惨な話なんだろうなっていうあののをちゃんとわかるけど、アニメ版のパケ詐欺よ、
うん、さ、
うん、
なんかこのジャンルのすっごい気持ちの絵本とかって、
うん、
なんかあったよね。
まあ、たくさんあるよ。
あれ知らないかな、なんか ゆうちゃんだから、ゆうちゃんは3年生みたいなやつ知らない？
また出たよ、嘘が。すがつお得意の。
ゆうちゃんじゃないかもしれない。
おじいちゃんの五円玉とか。
おじいちゃんの五円玉あった
よ。友達は、なんか、洞窟に住んでいるとか。
いや、洞窟住んでたやん。
いや、知らんよ。それはまだ証明されてないからね。おじいちゃんの五円玉はまあまあ。
はい。
まあ一応信じてあげてもいいけど。
血だらけのメアリーってお菓子の話
とか、ね。あ、そうとかね。俺たちに構ってほしくてついてる嘘ね。
いや違う違う違う。なんとかは、なんとかは何年生です、多分。
なんだろう。
それがね、めちゃめちゃ嫌な話なんだよ。
はあ。
だこの、砂利を積んだトラックに、はい、女の子が引かれて死んじゃうの。
はあ、はあははあ。
でなんかそれ以来そのお母さんがもう小枝のように痩せ細っちゃって、
はいはい、
でなんか白髪だらけになっちゃって、
はい、
なんか泣き狂ってしまいましたみたいな、
うんうんうん、
なんかただそれだけのお話なんだけど、
はいはいはい、
何みたいなさ
あ、
うんまあ、だから事故ないようにしようってことはあんま思考回路にならない気がするんだよね。
多分その避けようのない事故みたいな感じだったんだろうしね。
うん。でそのね、うん、今だったらそのなんとかちゃんは生きてたら何年生になってるはずみたいな。はいはい、
うん。
なんかそんな絵本があってさ。
出てこないな。
絵もなんか、ま、
出てこない。
絵もなんか真っ黒なんだよ。
出てこない。
影に、いやあるの実際。影みたいな絵なのよ。
ああ。
でちょっと。でその白髪になっちゃったお母さんの髪の毛だけ白いの、うん、
出てこないな。
タイトルが全く違うかな。そうしたら
いやいやいや、トラックに惹かれるトラウマ絵本で調べても全然出てこない。
ああ、多分だから昭和55年とかそこら辺の話よ、
うん、
俺が小1とかだから56年57年とかかな。
うん、
そういうのあるよね、変な絵本ね。変な絵本とか変な映像作品ね。
まあ今だったらね、ママはお化けになっちゃったとかで、
あれね、のぶみさん
ね、子供の頃に読まされた世代が、うん、あと10年20年ぐらい経ってラジオとかで、うんうん、あれやばかったよねって
そうだね
言うんだろうね。あとそれで言うとこれ絵本じゃないんだけど、
うん、
事故の話で山口県で起こった事故で、
はい
はい、まあお母さんが運転してて後ろに自分の娘と、
もう怖いわ、
友達の娘の友達ね、
はい、
同級生が乗ってて、 で今もさなくなったけどさ、
うん、
サンルーフが開く車って昔あったじゃん。
はいはいはい、
俺も一回だけ家の車それがあった気がするんだけど、
うんうんうんうん、
で子供ってそっから顔出すじゃん。
ああもうやだわ。
俺も散々顔出してたんだけど、うん、で今ないじゃん多分。やばいからあれって、
うんうん、ヘレディタリーだね。
ヘレディタリーはまあ違うんだけどね、窓か、はい、車窓からね、はい、電信柱にぶつかっちゃうんだけど、
うんうんうん、
でちょうどその山口県のところのこう高架をくぐるところがあって、
はい、
で低いわけその高架が、はい、まあ電車か道路か分かんないんだけど、はい、トンネルか分かんないんだけど、うんまあ、とにかく低いくなってて、
うんうん、
で自分たちとか自分の子供は、まあ、サンルーフから顔出しちゃいけないとか、あとそこの道がすごい低いってこと分かってるから、
うん、はいはいはい
はい、であ違う違う、2人でなったんだ、2人で顔出してて、
うんうんうん、
自分ちの子供はさっと頭引っ込めたの、
はいはい、
でもその同級生の子は、まあ、首がもげちゃって、
うわ
っていう事件が本当にあって、
あ本当にあった話、
これ本当にあった話、
うん、うんうん
うん、俺の集英社の担当の人が山口県出身で結構近かったから、うん、それを子供の頃からよく聞かされてたっていうので、
ああ、なんかその
本当に嫌な気分になる、
その手の話で、まあそれは実際の話だけど、
それでで、うん、まあ、それ自体も嫌な話なんだけど、でなんか2ちゃんとか見てたら、うん、全く別件で2ちゃんとか見てたら、うん、なんかそういうことが俺の小学校のクラスであったって書いてる人がいて、はい、お前嘘つくんじゃねえよみたいに掲示板で言われてるわけよ、2ちゃんの中で、
うんうん、
はいはい、あのよく考えた、怖いねみたいな、
はい、
いい創作だね、オツみたいな、
うんうんうん、
感じの反応もあったりして、でも俺は知ってるから、あこれ本当だなと思って読んでたら、はい、その人がで、まあまあ信じてくれなくてもいいけどさみたいな感じで、でも本当あったなあの時は、でなんか その後クラスでなんかベルマークみたいなやつで、
うん、
なんか鳥のマークみたいなものが地域のなんか集めると交換してくれるみたいな、
ああ、あるよねよく、
いやあるよね、だ多分昔のツイッターのアイコンみたいな、うん、
はいはいはい、
やつのシールとかがその当時、うん、その地域であったから、それをなんかまあご家庭で集めてる家とかが割とあったから、ちょっとみんなでそれ持ち寄ろうっつって、
うん、
でその鳥のマークをとりあえず今持ってる人たちは全員集めて箱にぎっしり入れて、でその子が亡くなったところに置いた、あのせめてそう鳥になって自由にね、まあ空に登っていってほしいと思って、
うん、
っていうこともあったなって書いたら、みんな、あ、これは嘘では出てこない、お前のこと信じるわ、
だよね、
そう、そのディテールはちょっと創作では出てこない、
うん、
って言ってみんな信じるようになった流れになったっていう
なるほどね、あ、なんかさ、そういう話の嫌なところって、
はいはい、
まあそれも死ぬのはあれだとしても、うん、自分の息子じゃないっていうのが、
まあ、娘だけどね、そう娘なんだけど、まあまあそうそう、それは俺の担当編集の人も言ってた、自分の子供じゃないところがまたさらに、
そうだよね、やりきれないなそれはな、
でもしかもまあさ、まあまあ本当こう言ったらだけど、まあ、親の過失100、そのお母さんの過失 100% じゃないじゃん、
うんうん、
まあ子供がふざけてわーって顔出してた、
うんうんうん、
からね、まあ、監督不行き届きってのはあるけど、
うんうんうん、
でまた嫌なのが、でも2人で顔出してすって自分の子供はさっと顔引っ込めてるから、
はいはい、
こっちの子供と一緒に遊んでてっていうのもあるし、でかといって死んじゃった遺族の親御さんも別に 100% 責めるわけにもいかないしっていう、
そうなんだよね、でもさ、その話って多分、うん、相当当時は有名な話だった、
ただうちら知らないよね、そのでも、ね、山口県だから、あの近かったから知ってるって言ってて、
でもそれこそうち、うん、あの父親がですね、うん、あの新車を買うときに、うん、まあうちはずっとスバルの車を買ってたんだけど、あの
九条と一緒だね、九条の滞在の九条先生と一緒ですね
そう、あれ全く同じこと言ってたからね、
はいはい、スバルを買い替えるのが一番賢いって、
そうやっぱこの上に出る車は、うん、その 首が取れちゃった事件があったから、うん、絶対に変わらないんだって言ってたことあったよ。
だから本当今だ
もしかしたら当時ニュースとかで、はいはい、結構メジャーな話だったのかもしれないね、それって、
うん、あすげえこれデジャブ、ラジオでなんかこの話したって記憶がなんかすごいデジャブである。いやすげえ、なんか今もしくは本当に話してるかだよね。
本当に話してるかだよね。
話してると思うよ。俺この話割とちょこちょこいろんなところにしてるから。
ああでもそれはねちょっときつい。なんかやっぱさ年取ってきてすごい思うのが、あの何若い頃ってさその死んじゃった人のことしか想像しないけど、はいはい、痛かっただろうなみたいな、はい、だけど年取ってくるとなんかその残された人とかのことを考えるような想像力って働いてくると思うんだよね、うん、だから余計に
きついよな、
やりきれないよね、
あとねあのそのフッ素を塗、うん、歯医者さんがフッ素を嫌がる子供に塗って、
はいはいはい、
激痛で殺した
あれね
とかね、あれもだからまあもちろんうん、歯医者さんが悪いんだけど奥さんがなんか間違って買っちゃったんだよね、
うん、そうそうそう、なんかあったねそれね、
あの歯に乗る、うん、塗るフッ素とあの、はい、劇薬のフッ素
なんか似てる、そうそうだよね、
俺フッ素化合物かなんかそういうのちょっと違うんだけど、
あ
でしかもあの歯医者さんがあの、うん、ねお通夜の席で謝りに行ってその場で脳梗塞でぶっ倒れちゃったんだよね、
はいはいはい、もう怖すぎるわそういうのね、あれよ、ね、現実の話ばっかりだとちょっとあれだから、うん、あの島田総司の、うん、小説で吉木武シリーズっていうのが三田良清シリーズと同じであるんだけど、はいはい、それのやっぱ吉木の元嫁はずっとこう暗い影を引きずってる女性なんだけど、はい、それは何でかって言ったらその子供の頃に女ガキ大将みたいなやつだったんだけど、うん、なんか付き従ってる年下の子供に、うん、畑で落ちてたなんか香水瓶みたいのを、うん、あんたこれ飲んでみって言って飲ませたら死んだ、それがなんかその
死ぬわそりゃ
青酸カリだったんだそれが、
ああまあ当時ねあったからね、コーラとかに入れてね置いとくっていう、
そうてって話でさ、
はい、
でもそれもやっぱ読みながら当時さうわーなんかでなんかバレないわけそれがずっと、
う
ん、
そうだね、はいはい、うん、バレなくてもおかしくないよね、
だけど本人は分かってるから、うん、ずっと暗い影を持った女性として描かれてるんだけど、うん、なんかねそれはね怖いなと思ったことがあったね。だけどその美智子っていうその女性なんだけど、うん、島田総司さんの後付け設定で恋睦夫の子孫だったっていうオチになってます。
なんじゃそれなんだそれそうなるとなんか人間の心の機微が弱まっちゃう気がするんだけど、
そうやっぱり私は呪われた血を引いてるのみたいな感じで、
いやいやいやいや
、うん、ちなみにあんまり指摘されないけど、
はい、
もう問い睦夫編に話がなっていくときに、
は
あ、一章まるまる問い睦夫のエピソードのシーンがあるんですよ、
はあ、はい、
それが当時出てた問い睦夫のなんか本があったのね、
うん、
新書版ぐらいの本、
はい、
ほぼコピーなんだよね
まあね、
多分今だったらやばいと思う、
はい、今だったらやばいよね、
うん、
ああまあそれこそ今ね、問題になってるもんね、うん、ラッセンの絵の、うん、ラッセンにまつわる小説がまあ、
うん、あ
まあまあいいな、まあまあ、はい、
うん、そういうのがあるんだね、はい、うん、だからそうそう、それはね当時、うん、そっちの方を最近読んでたから、うん、ええー、って思ったけどね、怖いね、事故怖いね、気をつけなきゃね、
まあ、家に閉じこもってもダメだし、まあ、何してもダメだから、
ね、そうだね、ね、もう今年最後の更新でこんな嫌な話で終わりを迎えようとしてる。
配達員さん、まだメールがあります。配達員さん、はい、いつもありがとうございます。前回のメールで手持ちの階段を出し切ってしまい完全に空っぽの状態でしたが、ここへ来てまたいくつか収集したのでメールします。30代女性 A さんは子供の頃岩手県遠野市に住んでいました。その頃女の子の友達2人ほどと近所の神社の境内で遊んでいたある日、友達の1人が神社の本殿の方を指差し、あれ誰と聞いてきました。何も見えなかった A さんは、何が見えるの、逆に聞き返すと、白い人という答え。後からもう一度聞いてみると、どうやら真っ白い着物を着た人物が立っていたんだとか。 その人たちは境内から離れるまでずっと、あれ誰あれ誰と繰り返し続けて、その姿の方が A さんにはとても怖かった。そうです。50代 B さん、男性の方が小学生の頃、自分の背後に無数のドクロが映り込んだ心霊写真を持っていたそうです。が、B さんの元にその写真があったのはほんの数日間だけ。その写真を学校に持って行ってクラスメイトたちに見せたところ、クラスメイトたちは面白がって写真に落書きをし始め、ああ、いいね、このシチュエーション。
うん。
いいね。B さんが慌てて止めに入ったものの、写真は落書きだらけの見るも無残な状態になり果て、
うわ、
頭に来た B さんはそのままゴミ箱に捨ててしまったそうです。
うん、
あーちゃー、うん、あーちゃー、やばいパターンだね。
でもなんか同調圧力でそうしちゃうの分かるよね、なんかね。うん、
また B さんは、うん、あ、これ終わりみたい。
ああ、そう
か。ここ、すげえいい、なんか、プロローグっていうか前振りだなと思ったら、
うんうんうん、
あ、これ使わせてもらおう、なんか。
うん、
稲川淳二さんみたいにドッキングさせてもらう、他の階段と。
はい、
また B さん、まあ、同じ人ですね。数年前、はい、真夜中に家の近所を車で走っていたところ、道端に女性が立っているのを見かけました。これといった特徴のない服装も普通な女性がじっと何かを見ているようなんですが、彼女の視線の先には高い塀があり、塀の向こうは墓地だったそうです。 B さんその女性を一目見るなり、どういうわけか彼女は墓地を見ているんだと全て理解したそうで、あれは絶対幽霊だったと思うと話していました。今でもその道を通りかかると B さんは震えが来るほど怖くなるそうです。まっぴつながら皆様のますますのご活躍をお祈り申し上げますと。まあ、部分的に、部分としてはいいね。まあ、階段としてはまだなんか、まだっていうか、ね、
まあ、でも分かるよ、そのなんか文章化すると、はい、なんだろうって思うけど、はい、震えが来るほど本人は怖いっていうのはなんか分かるよ、
もちろんもちろん、
うん、
まあ、だから細かく詰めていくとまたちゃんとした階段になるでしょうね。もしかしたらさっきのね、ドクロの心霊写真とつながってるかもしれないしね。
そうだよね、
うん、
4ティライミですかね。
はい。
はい。あ、面白いね。
いいですね。
なんか、
まあ、こういう階段未満の、ね、え、そっか、どうなんの、うん、と思ったら終わりっていうのも別にどんどん送ってくれれば。
うん。
それこそね、あの、他のところでは発表されないでしょうから。
そうだね。
はい。
え、なんかさ、小学校の時ってさ、
はい、
会長、さっきもね、5歳違うけど、あの、校門の前に物を売りに来る人ってい
た？いました。
あ、いたよね。
はい。いましたよ。
あれ何だったんだろうね。
あの磁石で動かしてる人形を、俺はこうステージみたいなね、うん、紙のステージみたいなのを作って、うん、でなんとか財門三条みたいな感じで不思議におじさんは触っていない、動かしてないのに勝手に動くぞっつって、
あ、ま、
今から思うと磁石でね、うん、下から動かして
た。なんか僕の場合は変な、洗面器に水を張って、うん、プラ板で作った船、
うん、
を乗せると勝手に動くんですよ。
はいはい。
でそれはね、なんかね、そのプラ板の裏に、
うん、
セメダインを乗せとくと、うん、セメダインがなんか溶けて前進するのかな、
うん、
なんかそういうオチなんだけど、なんかそういうの売りに来てる人いてさ、
どうし、ね、だからで家帰ってお金持っておいでって、まあ小学生だからね、お金学校に持ってきてないから、おじさんここにいるから持っておいでって、うん、あれやばいやつだよね、今思うと。
あれは何、会社単位でやってたのかな。
まあ敵屋とかね、そういう寅さんみたいな、
うん、
あれだろうね。
まああとね、1984年のロサンゼルスオリンピックの時って、うんうん、ヨーヨーがすげえ流行ったんですよ。
はいはい。
オリンピックヨーヨーっていうのが流行って、うん、でね、それのパチモンを売りに来た外人がいて、
うんうん、
でなんかね、今でも覚えてる、その耳の上に五円玉を乗せさすんですよ。
ああ。
でそこに向かってピュッてこう、何、ヨーヨーを飛ばして、
うん、
五円玉をさって取ってくっていう芸を、
あ、なるほどね、
すごい披露してて、
絶妙なこのテクニックがあるよっていう、うん、
そう。でもそれ、その五円玉を乗せられるのはその小学校の生徒よ、そこで見た、
ウィリアム・テルみたいな。
そうだからな、
ゴキーンって、だってそんなスケバンデカみたいにね、倒されちゃうかもしれないですね。
そうだから結構やばいよね。あれちゃんと誰かが系統立ててなんかね、研究してほしいよね。
ね、
あいつら何だったのかっていうさ。
まあそうそう。だからホームレスよりも全然やばいよね。 その
でなんか買うそれをいくら以上買うと、
うん、
あの君たち1年生から小学校6年生まで使えるよって言って辞書の形のでっかい消しゴムおまけでつけてくれたんですよ、
うん、あ
で俺そっちの方が欲しくて、
はいはい、
そうそんなのあったけどね、
うん、あったあとそれこそ変ななんか全部答えが書いてある、
うん、
教科書の答えが書いてあるやつとか
あの赤字で書いてあるやつでしょ、そうそうそう横にはいはいあれあの教師棒なんだよねあれってね、
そうそうそうそう
教師の指導用のやつを売ってくるやついたよね、うん、
これで先生に怒られないぞって、
はい、
予習しなくても
何だったんだろうねあれ本当に。
でもそういう人たちがいる社会の方が俺は生きやすいと思う、うん、
いや絶対そうだと思うよ本当に俺もそれマジでそう思う。
だから90年代から公衆衛生化が進み、
うん
うん、私はまあまあ富山浩一さんとかも同じようなこと言ってますけど、うん、あそういえば数日前高円寺で富山浩一さんとすれ違ったわ、まあ、挨拶して挨拶たまたまなんかね5年に1回ぐらいたまたま会ったりするんだよな。
しかも高円寺っていうのがらしいよね。
高円寺よくいるんでねあの人、うん、だいたい高円寺でたまたま
そうなんだ、
うん、一応向こうも、まあ、そのために覚えてくれてるっぽいけど俺のこと
は、うんうんうんうん、
まあまあ言ってるけど、まあ、やっぱり90年代からの、まあ、その公衆衛生化ですよね、
うん、はい、あ、そうだね、うん、
でまたそれがミシェル・フーコーの言う政権力とつながってくるんですけどね、
うん、ああそうなんだ、はい、あのなんかねある意味そっちの分野では多様性だったよね、うん、そっちの方がね
そう
なんかこの多様だったよね、
うん、
うん、ねえ、ね、
アウトサイダーも同じ社会の中に生きてるっていう、
そう
今アウトサイダーとは隔絶されてる
から、ね、そうだよな、うん、今その人たちがまだ生きてると思うから、
うん、
どういう形態で販売をしてたとかそういうのもちょっと聞いてみたいもんね。
ねえ、
ね、
まあ喋りたがらないだろうけどね、うん、
はい、ね、そんなことを思いました。
なかったことになってるもんな、うん、なんか
うんね、
うん、
よかった。これは結構他の人に話すと、
うん、
他の人がまた嘘ついてるってなってたから、
まあ、いつも嘘ついてるから狼少年状態
だからここでちゃんと証明できてよかった、うん、
いやそれはだってかなり社会的な話じゃん多分まあそれラジオのリスナーだって多分半分以上は知ってると思うよ。
そうかな、
うん、うちは大体うちは同世代でしょ、みんな40代50代でしょ。
そうだそうだそうだね、うん、
半分以上は知ってると思うよ、う
ん、ね
え、お便り最後、濃いめ多めさん20代男性の方ですね。
はい、ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しています。20代会社員濃いめ多めです。ラジオ各界第361回、梅雨入りジメジメ団2022年前半にてフェチの話に花が咲いているのを聞き、とあるフェチについてご質問したくお便りしました。それは脇フェチです。
はい、
世間では脇がエロいという人をよく見かけますが、僕にはその良さが一切わかりません。しかしある時マイナーなグラドルのインスタの投稿に、好きなポーズをリクエストしてください、例胸を寄せる、脇を見せるなどと書いてあり、もしかして脇フェチってメジャーなのかと思い始めました。とはいえそのグラドルの脇写真を見ても何が良いのか分かりませんでした。その後酒の席で友人に話したところ、脇の良さが分からないなんてお前はおかしいとキレられ気味に、キレられ余計に意味が分からなくなりました。そういえば僕が大学生の時にも脇フェチの先輩がいました。その先輩はいろんな男性に、君の脇の写真を撮って送ってほしいと頼んでいたみたいです。男性に、まあ男性でもいいんだけど、
ああまあいい、まあでもそうしたんだね、うん、
この話の流れと女性にだとの打ち間違いかなとは思うけど、うんうん、まあまあはいあでも、うん、どうだろう。僕の友達も急に脇の写真を送れと言われて怖くて送ってしまったと言っていました。
それもよくわかんないけどね、
う
ん、
あでもそうだ、ちなみにその先輩は男です。
あ、
まあそういうことね、男の脇が
見たりと、
はい
は
いね、まあまあ、まあ、いるでしょうね、うん、そういう人もね。脇にはそんなに人を狂わせる魅力があるのでしょうか、ぜひ教えていただきたいです。 幸せで新しい時期ですが、お体ご自愛ください。少し早いですが来年もラジオを楽しみにしております。濃い目 PS 最近社会人吹奏楽団に入りました。別に笑う、なんだろう、なんで、なんで笑えるんだろう。なんか、なんか面白いな、なんでだろう。まあ、脇、なんで脇フェチなんてあるんですかっていうお便りの PS に、最近、社会人吹奏楽団に入りました。社会人になってからの新しい人付き合いは久しく、仲良くなる方法をすっかり忘れてしまいました。吉田会長と菅さんのように大人になってから仲良くなるにはどうしたらよいのでしょうか。よろしければこちらも教えていただけたら嬉しいです。
はい、
はい、脇写真撮っていいって言えばいいんじゃない。
そうだね。
その一挙両得というか。
まあ、結論から言うと、うん、脇フェチっていうのはそれありますよね。
メジャーですよね。
死ぬほどメジャーです。もっと言えば僕が作品作ってるじゃないですか、
うん、
まあ、僕はそのメガネとか歯の矯正がメインなんだけど、はい、まあ、フェチを併発してる人もたくさんいると想像してるんで、
あ、
脇を見せた写真は必ず撮るようにしてますよ。
かわいそうに、うん、生きづらい人生だった。いやいや、別に好きなものがたくさんあるのがいいことだよね。
そうだ、それいい言い方だね、それね。
矯正も好きだし脇も好きで、
う
ん、
そう、
じゃあこうやって脇を見せながら矯正に勝ってやってるといいかというと、それは相殺されちゃってよくないのかもしれないね。
いや、でも、ね、それはそれでありなんですよ。
あ、立ち算なんだ。
僕がよく撮るのは、うん、ポニーテール結んでる風にこの上にこうやりつつ脇を見せてる、はいはいはいはい、で、フェチっていうのは、うん、フェチってのは想像力であり物語であると思うんだよね。
はあ、
よく要はその絵面だけ見て、
はいはいはい、
エッチだとかってそういうのを思うのは、
はい、
まあ、比較的例えばおっぱいとかだと思うのよ。
うん、
うん、だけどフェチのものっていうのはその写真を見た時にその脇を見せるに至った、例えばそのお相手の心情、恥ずかしいんだろうなとかさ、
うん
うん、そういうのも想像した上でフェチっていうのはきっとエロく感じるんだと思うんだよね。
まあね、
うん、
まあまあ、
だからその、その、だから、まあ、想像力が足りないっていうか、そこに想像が至らない、別にこれ悪く言ってるわけじゃなくて、
そういうだから真っ当な青春を送ってきたんじゃないの。
そうそうそう、
中高とちゃんと女子とも仲良くしてて、
うん、
この濃いめおめはね、
そう、
うん、そんな、まあ、多分中高時代こじらせてるやつでしょ、脇フェチって。
まあまあ、そうだね。あと、その見えないもの、普段は見せれないものをここではこう見せてることに対するそのバックストーリーみたいな。
でも大人になるとさ、うん、大人の女性ってノースリーブ着るじゃん、う
ん、はいはいはい、
うん、だから
でもそれも別にほら見せつけはしないじゃないですか。
見せつけはしないけど、まあでもそうか、中高生も別に運動の時タンクトップとか着るか、女の子も。
そうそうそうそう、まあ、見えないところが見たいみたいなストーリーだったりとか、多分そういうので好きな人が多いんじゃない、まあ、あと比較的多分シワがあったりとか、うん、よりこの何、動物的なところが見える部署ではあるじゃないですか、
はい、
脇って、
はい、
まあ、あと一番は毛だよね、
はい、
うん、だからそこに対してなんかこのちょっと違う感情を抱くような人が好きなんじゃないんですか。
まあ、女性がね完璧に美しいのに、
そうそうそう、
脇だけちょっと、まあ、確かにその、うんうん、何かこう、
うん、
好きみたいなものがある。
そうで、それが男性の場合は男性の脇が好きな人は、うん、でそこにこう男性性のさらなるものを感じるとかさ。
まあね、あのつるんとした男の子でも脇毛は処理してない、まあ、日本人だとね、日本人じゃないと処理しがちだけど、う
ん、はいはいはい、
日本人は別にあんまり脇毛処理してなくても、まあ逆に処理してるのってちょっと気にしすぎじゃないっていう風潮、今はどうなのかな。俺たちの頃はそうだったよね。
僕はこの夏処理しましたよ。
うわうわ
いや、でさ、すごいさ、その僕は、はい、なんか僕の場合は自分が何か
見せて 今見せて。
いや、はい、ほらこれがストーリーですよ、
はい、
このね、やだって言って見せるところがエロさですよね、
はい、
で、あの僕の場合は自分でこのなんとなくスッキリしたくてやったんだけど、うん、50歳になってそういうことをしだすと、うん、まずパートナーちゃんが浮気を疑うよね。
そういうもんですかね。
そう。
まあまあ脇毛だった
ら、だから初めてあの気持ちが分かったわ、うん、あのよくほら整形をした女性に対して、うん、男受けよくしたいんでしょって言った時に、はいはい、いや男のためじゃなくて自分のためにやってるんですって言うじゃないですか、うんうん、で心情としては理解してたけど初めてね実感として分かったね。
そうですね。
別に相手のためじゃなくていねえしね、そんなの自分のために50歳から脇をきれいにしたって思いました。
まあ下の毛もね、やっぱり3ヶ月に1回ぐらい剃ったり切ったりするんだけどすっきりするもんね、うん、これは永久脱毛した方がいいのかな、うん、まああのさ介護のためにもとかあるじゃん。
あ、それねよく言うよね、最近ね。うん、
まあいやこれねフェチの話かどんどんずれてんだけど、まあ、バキフェチは逆に知らないっていうか、ね、バキフェチがメジャーであることを知らないのも珍しいですよね、濃いめ多めは。
そう、結構うちのサイトトップが脇見せてるの多いんで、
はいはい、
ちょっと見てみてください。そうしたら、はい。
ね、まあどういうフェチなんだろう、濃いめ多めは。
まあなんかね、名前からして、うん、なんかフェチの塊みたいな感じの名前なイメージあるけどね。
そうですよね。
うん。サンティライムです。
はい。
ちなみに社会人になってから仲良くなったりとかってあります？
まあ仕事ではね、ていうかまあ
そこなんだよね。
まあそういう人とはでも別にプライベートで飲みに行ったりとかしないけどね。ただまあ仕事で会って楽屋で仲良く話すとかは別に全然ありますよ。
はいはいはいはい、はい、うん、まあそれが基本だよね。そのあんましこの個人的に飲み行きましょうっていうのは悲しいかな、起きなくなっちゃうよね、なんかね。
まあ男同士ってちょっと気恥ずかしいところがありますよね。
うん。この前税理士さんと個人的に飲み行ったけどね、
はい。とはいえでも仕事の延長みたいなもんでしょ、それは。
そう。うん。だから完全個室みたいなところをその人が選んでくれて、はい、行ったんだけど、明らかカップルで来るところだよ。
うん。
まあ。なんかちょっと気まずかったけど。
まあただ税理士さんだから、もしかしたらあんまり聞かれたらまずい話するかもしれないから。
全然してなかった。あのヘイト的に聞かれたらまずい話はいっぱいしてたけど。
だからさ、あんたの周り本当に多いよね。だからそういう引き寄せるフェロモンみたいなのがあるのかな。やっぱりなんかこう、ね、お父さんからの遺伝子が引き寄せてる。
もともと神武天皇がみたいな話をしてる。
はい、
はい、
まあそれで言うと俺本当は床屋がいいんだよね。
床屋
で切りたいの髪を。
あ、
顔も剃ってくれるし、
はいはいはい、
眉毛とかね、
うん、
だって美容院とかだと500円余計にかかったりするから。
美容室はそうだね。でひげ剃りはできないん
だよね。できないから
美容室は、ね、
まあ、眉剃りはできるんだけど、
うん、うんうんうん
うん、でどうせなんかそのすごいこのなんておしゃれな立体的な髪型にするわけでもないから、
うんうんうん、
だから床屋でいいんだけど、
うん、
床屋が男臭さを強調してるところが多くて。
どういうこと？
なんか本当にすごい2ブロックの、だからもう俺も2ブロックなんだけど、2ブロックで髪垂らしてるじゃん、はい、こういう風に、
うん、そうじゃん。俺も一緒、
ま、た垂らさないでこういうさ、うん、垂らさないでここ反りをもう強調する、はい、してる髪型みたいな。
あの、六本木にいそうな感じだ。
そうそう。
はいはいはい。
っていう、そうそう、港区で働いてる、なんか、
白い
とんがった靴履いてそうな。
あの、カナダグースの、あの、ジャケット着てそうな
感じ。はいはいはい。っていうのを、はい、この、ホットペッパービューティーでも、なんか、
はい、
症例というか、
うんうん、
まあ、ホットペーパービューティーはそもそも床屋少ないんだけど、理髪店少ないんだけど、はいはい、ホームページとかにこういう髪型で、
うん、
あのイケメン度アップみたいな、
はい、はいはいはい、
やつやってるか、いや、もっとなんかちょっとなよっとしたとこやないのかなと思うんだけど、大体みんなオラついてる感じが強くて、で、全然いいんだよ。別に違うってだけでね、そういう人たちを責めてるわけじゃないんだけど、大体ワンピースのフィギュアとか置いてそうなイメージなんだよ。
わかる、すっげえわかる。
で、あの、ウォンテッドの賞金首のポスターあるじゃん。あの、サンジとかの。
ワンピースのやつね。
そうそう、サンジがなんか、変な顔で描かれてる。
はいはいはいはい。
の南国ベリーみたいなのやつを貼ってある印象が偏見ね。
あのもっと偏見言うと、うん、あのワンピースのナミとかがすごいこう、うん、涙を流して泣いてるシーンのコマをコピーして、うん、あのセリフのところになんか他の字を入れてるみたいなね。
なん10% 引きですみたいな。
そうそれそれそれ
のがっていうがすごく、うん、センスがいいあの広告だと思ってる。
うんうん、そうだね、うん。そういうとこ多いね、確かにね。
全然あの悪口じゃないですかね、これは。
うん、あの今あの僕が行ってるちょっと床屋に近い美容室を、はい、あのおすすめしようと思ったら、はい、そこもろそうだったわ。
やばやばくねえわ。
あの秋葉のとこ僕行ってる、最近行ってるんですけど、はいはい、安いしね、あの、はい、すごいいいですよ。
すごいいいです。
派手髪にする人専門の染め師みたいのがいるのよ。
いやでも関係ないじゃん。じゃ
あでもなんかね、あのワンピースグッズ異常に多いよそこ。
いやいや、だからそうです、だから嫌じゃん。派手髪の染め師がいるのも嫌だし、ワンピースグッズが多いのも嫌だし、いやいや、
うん、比較的ちゃんとしてくれるからね、あのいいと思う。
いや多分別にオラついたホームページの床屋行ってもオラつかれることはないと思うんだけど。え、なんでこれ全部剃っちゃおうよとか、あのなんか本当に湘南の風みたいな髪型にされることはないと思うんだけど、
はい、
湘南の風のしかも若手の方のね、
うん、
まあ、あのエグザイルの若手の方みたいな髪型に、うんうん、宮城亮太みたいな髪型にされることはないと思うんだけど、
はいはい、
行ってもいないのに、
ね、
でもなんか本当は床屋がいいんだけど。フェミニンな床屋ってないの？
まあ、まあでも確かにひげ剃ってもらいたい欲はすごいあるのよ、
うん
うん、
あと俺の髪型からするとこうカチッとした方が、
うん、
あの美容院的な立体じゃなくて床屋的な立体の方がなんか
はいはい、
いいし。
あ、そうかもね、
うん、
そうね。まあじゃあそのうちその秋葉のそこ行ってみて。
やだ、
結構いいよ。
やだ。っていう感じですか。
そんなです。
ね、まあ、一応2時間ね、今日風だから1時間で終わらせようと思ったんだけど、
うん、
まあ2時間取ってしまいましたね。
はい。まあでもあれだよね、今年多分最後でしょこれ。
さすがにね。
うん。
もう、ね、無理です。あのなんとか風邪をしてまでギリギリやったことを褒めてほしいです。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあね、2026年も、
まあ、とりあえずあの19日と21日はまだ席あるんで。
そうだね、
はい、
はい、
五反田会談ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい
はい
はい、お便りもください、
はい、そうですね、はい、じゃあ良いお年をって言っちゃうね。
まあ、よくあるやつね。あ、そっか、もう行った方がいいのか。
あとあのね、お正月の放送でよくあるのが、うん、まあ、実際今録音だからまだあの2025年なんだけどみたいなこと言っちゃう系の人ね。
150回ぐらい聞きましたね。
ね、
まあ150年も生きてないけど。はい、
はい、
じゃあ良いお年をお迎えください。
はい、良いお年をお迎えください、はい、ありがとうございます。